本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙6章5節から9節です。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。良いことを行えば奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。アーメン。イスラエルの民が出エジプトしてから約2年が過ぎた時、彼らはパランの荒野のガデシュバルネアにいました。パランの荒野はエジプトのシナイ半島中北部にある砂漠地帯であり、ガデシュバルネアはその砂漠のオアシス地帯で、現在のイスラエルとエジプトの国境付近に位置しています。神様はそこでモーセに人々を遣わして、私がイスラエルの人に与えようとしているカナンの地を探らせなさい、部族ごとに一人ずつ皆その部族長を遣わしなさいと仰せられました。そこでモーセはイスラエルの12部族からそれぞれ一人ずつ合計12名を選びました。その12人の中で私たちによく知られている2人がホセア、ヨシャとカレブです。12人の偵察隊は40日間カナンの地を隅々まで調べて帰ってきました。彼はカナンの地がどれほど肥沃であるかを示すために、エシュコルの谷からザクロやイチジク、ブドウなどを持ち帰りました。特にブドウの房は2人が棒に通して担いできたほどでした。韓国のブドウした房がウリ2つほどの大きさだとすれば、私がヨーロッパで見たブドウの房は大きなスイカほどの大きさでした。そのようなスイカほどの大きさのブドウの房が3、4房ついているものを2人で担いできたんでしょう。彼らがブドウを持ち帰ったエシュコルとはブドウの房という意味です。ところが12人の偵察隊のうち、ヨシュアとカレブを除く12人の報告は次のようなものでした。民数記13章31節から33節です。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。偵察したカナンが神様に備えてくださった乳と蜜の流れる地であるということについては、偵察隊たちの意見は一致していました。しかし、10人の偵察隊は自分たちが偵察したその地を悪く評価しました。彼らはそこを住民を食い尽くす地、そこへ入って住もうとすれば、かえって自分たちが食い尽くされてしまう地だと言い、そこに住む人々については背が高く巨大な人々、すなわち巨人族だと言いました。そして自分たち自身が見てもまるでイナゴのように思えたし、おそらく彼らから見ても同じようだっただろうと言いました。その報告を聞いたイスラエルの民は大声を上げて叫び、一晩中泣き続けました。そしていつそのことをエジプトの地で死んでいった方がよかった、いっそのことエジプトの地で死んでいた方がよかった、いやこの荒野で死んでいた方がよかった と不平を言いました。ついには指導者を立ててエジプトへ帰ろうとまで主張するようになりました。その時12人の偵察隊のうちの2人、ヨシアとカレブはこう言いました。民数記14章6節から9節の前半です。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いてイスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだろう。あの地には血と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。ヨシアとカレブの目にもカナンは乳と蜜の流れる地でした。乳と蜜の流れる地という表現は旧約聖書に頻繁に登場します。それはカナンの地に羊やヤギの乳と蜂蜜が非常に豊富にあるという意味でしょうか。聖書で蜜が実際の蜂蜜を意味することはそれほど多くありません。旧約時代のイスラエルの民にとって蜜とはナツメヤシの実の糖分を濃縮したものでした。そのため乳と蜜の流れる地における乳は羊やヤギが十分に草を食べられる豊かな牧草地を意味し、蜜はナツメヤシの蜜のような甘い夏の果実を実らせる果樹を意味します。つまりカナンの地とは乳に代表される牧畜業と蜜に代表される農業とが調和している土地であるということです。12の偵察隊はカナンを自分たちが入って住もうとすればかえって食い尽くされてしまう地だと見ましたが、ヨシアとカレブには神様が約束してかった非常に素晴らしい地として見えていました。また10人の偵察隊はそこに住む人々を巨人、自分たちをイナゴだと評価しましたが、ヨシアとカレブは彼らは私たちの餌食、食べ物だ、だと獲物だと評価しました。このようにヨシュアとカレブと12の偵察隊の評価が大きく異なったのは、彼らの視線の中にその地を約束された神様がおられたかどうかの違いによるものでした。12の偵察隊にとっては目に見える現象が全てでした。しかしヨシュアとカレブはその現象の上におられる神様までも見ていました。それはちょうどイスラエルとペリシテ人との戦いにおいて、イスラエル軍が目に見えるゴリアテだけを見ていたのに対し、ダビデはそのゴリアテの上におられる神様を見ていたのと似ています。結局ヨシュアとカレブは約束の地カナンに入りましたが、残りの10人の偵察隊は他の旧世代の人々と共に荒野で死んでしまいました。カナンの地の偵察から45年が過ぎました。イスラエルの民はカナンの地を占領する仕上げの段階として部族ごとに土地を分配していました。その時カレブはこう言いました。ヨシュア記4章何節から12節です。主のしもべがこの地を偵察するために私をガデシュバルネアから使わした時、私は40歳でした。その時私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓って あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神、主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかも、モーセが私を使わした日のように、今も壮健です。私の今の力は、あの時の力と同様、戦争にも、また日常の出入りも耐えるのです。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日、あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができ、できましょう。カレブはヨシュアと共に偵察を終えて戻ってきた後、モーセに心の中にある通り、誠実な心で報告したと言っています。そしてカレブがそのような心で、他の10人の偵察隊とは異なる報告をすることができたのは、神である主に従い通したからだと繰り返し語っています。従い通す、忠実であるという言葉は、満足させる、満たすという意味の言葉から派生しています。つまり、カレブは神様が喜ばれることに献身し、神様によって満たされた人だったのです。そしてカレブは、偵察した時から45年が経ち、85歳になってもなお忠実でした。それゆえ、この産地を私に与えてくださいというのです。年齢を重ねるほど安楽なものを求めるのは自然なことです。しかし、カレブは現状に安住しませんでした。他の部族の人々はアナク人がいる産地を手に入れることを恐れましたが、カレブは神様が自分と共にいてくださるなら、彼らを追い払うことができると確信していました。その確信は、カレブ自身の心から出たものではなく、これまで共にいてくださり、働いてくださった神様に対する信仰から生まれたものでした。その産地、ヘブロンは、アブラハムが息子イサクを神様に捧げようとした場所であり、後にはエルサレム神殿が建てられた場所です。正面的に見るなら、ヘブロンは非常に荒れた土地でした。しかし実際にはイスラエルにおいて最も重要な土地だったのです。カレブが神様に忠実であったために、モーセに誠実な心で報告したように、今日の本文もまた、私たちが主に忠実なものであるからこそ、この世の主人に対しても誠実な心で接するべきであると語っています。私たちがクリスチャンとしてこの世を生きるとき、心に深く刻んでおくべき御言葉は、エペソ人への手紙5章18節です。また酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。酒に酔うことは、焼酎やワインなどのアルコールに溺れることだけを意味するのではなく、私たちを知恵ある人ではなく、知恵のない人、愚かな人にしてしまうもの、光の実を結ぶ人生ではなく、実を結ばない闇の技に加わらせるもの、私たちが健全な人生を送れなくする様々な種類の中毒など、私たちの人生を浪費させるものの総体であるということができます。ですから私たちに人生を無意味で無価値なものとして過ごさせる世俗的な価値観に染まらないための最善の方法は、ただ聖霊様に満たされることです。しかし私たちが聖霊様に満たされるからといって、私たちの人生が毎日雲の中を歩むようになるわけではありません。また、目を閉じると、たどたどしく口から出ていた祈りが突然、よどみなく次々と出てくるようになるわけでもありません。 だからといって異変や病気を癒すことのようなそれまでになかった聖霊の外的な賜物が与えられるようになるわけでもありません。私たちが聖霊様に満たされるとそれまでよりもはるかに正しく考え正しく行うようになり、自分の人生の持ち場においてどのように生きることが主の御心を成し遂げることになるのかを求めるようになります。その人生の持ち場の第一順位、第二順位が自分の家庭と職場です。聖霊様に満たされた人が家庭と職場で持つべき正しい心構えを一行でまとめるなら、5章21節です。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。パウロは服従の義務がどちらか一方にあるのではなく双方にあるので互いに従いなさいと進めています。イエス様も繰り返し語られました。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子となることを全ての人が認めるのです。この世には愛を与えることだけを義務付けられた人もいなければ愛を受けるためだけで良い人もいません。またこの世には与えるだけで良いほど愛にあふれている人もいなければ与えることができないほど愛が足りない人もいません。イエス様は聖書の内容をよく知っていることよりもまた祈りをたくさんすることよりも互いに愛し合うことが主の弟子であることの証拠だと語られました。同じようにこの世には服従することだけを義務付けられた人もいなければ服従を受けるだけで良い人もいません。またこの世にはただ服従するだけで良いほど従順な心に満ちた人もいなければ服従することができないほど従順な心の乏しい人もいません。私たちが互いに従うことは私たちが聖霊様に満たされた人であることを示す力強い証拠です。またパウロは互いに従いなさいとだけ言わずキリストを恐れ尊んでと進めています。私たちが互いに従うべき理由は私たちがキリストを恐れ敬う者たちだからであり、また互いに従うことがキリストを恐れ敬うことの表れだからです。私たちが互いに従うのは弱くて卑屈だからではなくありません。抑圧されているからでも強制されているからでもありません。何かを得るためでもなくなおさらありません。キリストを恐れ敬うからです。これは後に続く家庭生活と社会生活について手の進めにも同じように適用されます。5章22節、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。6章1節、子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。6章4節、私たち父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。6章5節、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。6章9節、主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。 これらの説はキリストを恐れて尊んで互いに従いなさいと似た意味です。私たちの人生はイエスキリスト、私たちの主との関係性から生まれます。私たちは互いに従うのはそれが倫理的だからではなく、キリストを恐れ敬うからです。すなわち私たちはイエスキリストによって救われたことを信じているだけでなく、私たちの人生のあらゆる領域が主の支配を受けなければならないことを信じているからです。6章5節です。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。今日の本文である5節から9節は奴隷と主人の関係についてです。当時ローマ帝国において奴隷は法的には主人の財産とみなされており、人格的な権利を持っていませんでした。しかし奴隷たちは身分的には社会の最下層でしたが、経済及び社会全般において中核的な労働力を担っていました。農業、工業、養成、医療などの仕事を行い、さらには王宮で働く者もいました。王宮で働く奴隷は皇帝の手紙を代筆したり、財政管理を代行したり、皇帝の友人の役割を果たす奴隷もいました。そして多くの財産を得た奴隷が解放されて自由民になる場合もかなり多くありました。ガラテヤ人への手紙3章24節です。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。養育係とは文字通り個人教師、子供を管理し導く人という意味です。当時のユダヤ人たちは自分の所有する奴隷の中から賢い人を選び、自分の子供が14から16歳ほどになり正しい判断ができるようになるまで養育するものとして立てることがありました。彼らが養育係でした。彼らの身分は奴隷に過ぎませんでしたが、主人の子供を正しく教育するために無知で懲らしめることもできました。そして主人の子供が25歳になるまでの財産を管理する奴隷を管理人と呼びました。そのように奴隷は身分こそ低かったものの社会を維持する、基盤だったのです。またイエス様がこの地上におられた時代を背景とする映画の一つにベンハーがあります。ユダ・ベンハーはエルサレムの大富豪の息子であり、ローマ人メッサラは前ユダヤ総督の息子で、14歳まではベンハーの親友でした。しかし後にローマ軍の御民間専任隊長となったメッセラは、友人ベンハーが自分の要求に応じないという理由で彼をガレー船に乗る奴隷へと転落させてしまいました。ベンハーは自分が乗っていたガレー船が海賊船と衝突し、その船の最高指揮官であるアリウス執政官提督が海に落ちた時、危険を冒して彼を救い出しました。またアリウス執政官が自軍が大敗したと思い込み自決しようとした時にも、ベンハーが再びそれを止めました。2年後アリウス執政官はベンハーを奴隷の身分から解放し自分の養子としました。その時人々は熱狂的に拍手を送り歓声を上げました。誰一人としてベンハーに向かって素性の知れない者がという人はおらず、冷たい目で見たり睨みつけたりする人も一人もいませんでした。ベンハーは名実ともにアリウス家の家族となっただけでなく、アリウスの全てを受け継ぐ相続人となったからです。このように当時は奴隷の身分であった者が主人の養子となり、 主人のすべてを受け継ぐことがしばしばありました。ですから今日の本文に出てくる奴隷は、今日では奴隷と見るよりは雇われている人、会社員と見る方がより適切であるように思われます。6章5節です。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。雇われて働く人、すなわちしもべが持つべき正しい態度は真心だと言います。真心、誠実は新約聖書の他の箇所では豊かな、真実ななどと訳されていますが、文字通りの意味では分かれていないです。カレブは石膏として出発した時はもちろん、その後も一貫して神様に対し真心、分かれていない心を持っていました。パウロはエペソ教会の人々に、もしあなたが誰かに仕える立場にあるなら、尊敬する心と分かれていない心を持って従いなさい。まるでキリストに仕えるようにしなさい、と勧めています。それは地上の主人を主と同格に考えなさいという意味ではありません。つまり、しもべたちが地上の主人に従うのは、地上の主人が目標なのではなく、キリストが目標なのです。しもべとしての役割を果たしている人が、自分の地上の主人に従っているのを見ると、あの人は間違いなく主を恐れ、敬うだけでなく、誠実な心を持って主にも従っている人だということが明らかになるという意味です。私たちは、兄弟たちの妬みと嫉妬によってエジプトに奴隷として売られていったヨセフの物語をよく知っています。ヨセフがポティファルの家で奴隷として仕えていた時についてこのように語られています。創世記39章2節から5節です。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。神様はヨセフが幸運な人になったと言われます。ここでの幸運の辞書的な意味は、あらゆることが思い通りになることです。しかしヨセフがエジプトに来ることになったのは、彼が何かそのような願いを抱いているからではありませんでした。ヨセフがエジプトへ留学に来たのであればともかく、今は奴隷として売られてきたのですから、それのどこが幸運だと言えるでしょうか。それにもかかわらず、神様がヨセフを幸運な人だと言われるのは、神様の御心通りに、神様のご計画通りに進んでおり、そこにヨセフがふさわしく行動しているという意味であると思われます。未熟で自己中心的だったヨセフは、最初は自分に与えられた状況に従うのではなく、自分の望み通りにしてほしいと神様に切に祈ったかもしれません。神様、どうか私を父の家に帰らせてくださるなら、以前とは違う人生を生きます。告げ口もしませんし、あの長服も二度と着ません。そして兄たちと一緒に家畜の世話をしますと祈ったと思います。ヨセフの生活はポティファルの家でどれほど誠実であったかというと、その主人が、神様がヨセフと共におられることを見たと言います。つまりヨセフの人生に起こる出来事を見ると、神様が共におられ、神様がなさったとしか説明のしようがないということです。実際その通りでした。 父の家にいた時のヨセフは長服を着ていただけで実際には働いていませんでした。そのような少年ヨセフが主人の目に留まるまでになり、それも単に仕事ができるという程度ではなく、神様を知らないポティファルがヨセフの人生の中に神様の御業を見るようになることは、決してヨセフ一人の能力によるものではありません。特にすることすべてという言葉には、それぞれ全部すべてという意味もあり、完全にという意味もあります。ですからヨセフは一つ二つの仕事だけが上手だったのではなく、あらゆる仕事を上手にこなし、それも完璧にやり遂げていたのです。ヨセフはキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさいという御言葉の通りに行ったのです。そのためヨセフはポティファルの家の側近のものとなり、財産管理者になりました。その時からそのエジプト人の家に神様の祝福が下り始めました。ポティファルの家にあらゆる変化が起こった、はっきりした転換点がありました。それが主人がヨセフに自分の家とその全ての所有物を管理させた時からでした。それで聖書は神様の祝福がポティファルの家のあらゆる場所に及ぶようになった理由がヨセフのゆえにであったと言っています。カレブとヨシュアの神様に対する心が真心であったため、彼らはイスラエルの民をカナンの地へ導く通路となりました。ヨセフが神様の前で誠実に歩んだ時、彼はイスラエルの民がエジプトに移り住むためのきっかけとなり、後に起こるイスラエルの民の出エジプトの出発点となりました。このような生き方は、私たちがどこにいても、また私たちに任された仕事が何であっても、真心で生きる義務があることを思い起こさせてくれます。私一人がキリストに従うように真心から行った時、私によって私の家庭が祝福を受けるようになります。また私一人がキリストに従うように真心から行った時、私が属している職場が新しくなります。それだけではなく、私一人がキリストに従うように真心から行った時、私たちの教会が聖別されたものとなります。私たち100周年記念教会が教会としての教会らしさを保ち続け、韓国教会200年に向けた道備えの使命を果たすことができるのは、共同主任牧師や教職者だけにかかっているのではなく、私たち一人一人がキリストに従うように真心から行うことから始まります。私たち皆がキリストに従うように真心から行うために、私たちの履物を脱ぎましょう。私たちが世俗的価値観の履物と欲望の履物を脱ぎ捨てる人となるとき、私たちがどこにいても、私たちに任された仕事が何であっても、私たちは幸運な人となり、祝福のツールとなります。私たちが本当にそのようなクリスチャンとなることを願い、祝福します。お祈りいたしましょう。父なる神様、カレブが心の中にある通りに誠実な心で神様に向かい、忠実に歩んだ時、イスラエルの民は皆神様が約束されたカナンの地に入ることができました。私たちに任されていることが何であっても、真心を持って行うことができますように。またカレブが45年を経てもその心が変わることがなく、さらに誠実になっていったように、私たちの人生と信仰も昨日より今日が、今日より明日が、さらに誠実なものとなるようにしてください。そうして一生涯にわたって主の通路として用いて いただく恵みを受けることができるようにしてください。また、ヨセフの奴隷生活は、ただ理不尽なものにしか見えません。しかし、神様はヨセフと共におられただけでなく、ヨセフを幸運な人としてくださいました。私たちが置かれている状況の中で、その状況を変えてくださいと呼び求めることよりも、その状況の中で真心から主に従うように歩むことができるようにしてください。主は私たちの人生を導いてくださるお方ですから、私たちが置かれている状況をご存じないはずがないことを信頼します。私たちが真心で歩み、私たちの人生と人格、そして信仰が成熟し、私たちの人生が神様の御業の通路となるようにしてください。また今から3日後には全国同時地方選挙が行われ、各地域の首長たちが選出されます。選挙によって選ばれた方々が自らの職責を真心によって果たすことができますように、そして選ばれた公職者たちが互いに信頼し合うことのできる社会を築いていくための礎となり、歪んだ私たちの社会のさまざまな部分を正しく整える人々となるようにしてください。願わくはそのように献身する人を選ぶ知恵をお与えください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。